ホイール株式会社の木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマがですね、
はい、今日は何でしょう。
まあ、これもここのところ私がいろいろ悩んでいたり考えていたテーマでもあるんですけども、
はい、
こうビジネスをやり続ける上で、あるいはその自分をこう、ね、やる気にさせる上でも、自分が何する人なのかとか、うん、自分がどんな価値をお客さんに提供しているのかっていうのは、当然でお客さんにとってもそうなんですけど、自分自身のこのモチベーションというか、やる気なり使命感にとっても重要じゃないかなと思っていまして、で今日のテーマなんですけど、自分が何する人なのか、どんな価値を提供する人なのか見つけるためのポイントはと、
なかなか大きなテーマで、ね、
ちょっと大きく出ちゃいましたね。ちっちゃくしていただいても構
いません。いや全然大丈夫ですよ。いや、ね、悩み大きい。
いや、これ結構 ね、いや、うまくいってる時って多分何やっててもいいと思うんですけど、やっぱりうまくいかない時とかこうね、何か停滞した時とかいろんな時にやっぱり自分を勇気づけたりするのは、自分、あ、これやってること価値あるなって自分でまず自分に思えるっていうのは、大きいし、特にそのセミナーとかね、人前に立つ時にそこがしっかりしてると、なんか自信持って立てるみたいなね、いうのは私はあったんですよね。
セミナーに立つ時に、
セミナーでその講師として立つ時に、そこが自分の中でストンと落ちてると、自信持って、立てたなっていうのがあるんですよね。だどんなに立派なことをここにずらずら書いてても、そこがなんかしっかりしてないと、なんか自分やってることって本当価値あるのかなとかね、人に役立ってるのかなみたいな。
どうなんですかね、それ。なんかセミナー、ちょうど今ね、セミナー講師という話で、その話が出たので、そこに。ね、絞った話で言うと、その価値観とか、自分の方向性って、大きなテーマで話すのか、その講師として、人前に立って喋るわけなんで、そっちの立場として、話をしていくのか、こっちの大きい方でしていくのか、どっちがいいですかね、今日は。
セミナー講師の方が割と聞く人はリアリティあるんじゃないですかね。
了解です。いや、それは、セミナー講師、その聞く人というよりかは、秋田さんで聞く
みたいな。そうですね。
だって聞く人の中でセミナー講師じゃない人もね、
いっぱいいますね。
いっぱいいるかなと思うんで、秋田さんはどうなのかなね。
私からするとセミナー講師って方がいいですね。
セミナー講師の方で、で自分もこうセミナー講師で人前で喋ったりするじゃないですか。その時にやっぱり今秋田さんが言ったように、なんかその力が入る時と入らない時
あるんですか
っていうのはやっぱりありますよね。でなんかこう本当に心から言える時と、なんか上っ面だけじゃないですかね。なんかいいことばっかりね、言ってるような時とのなんか違いがなんかありますよね。
あるんですよ。
でこの違いって、どっから発生してんのかなって一回考えたことがあって、なんか そこを秋田さんは考えたことはあるんですか。秋田さんもなんか力がね、そこから湧いて話ができた時と、なんか上っ面だけで喋ってるのかなって、なんかって言ってたんでね、なんか秋田さんも経験あるのかなと思って、
いや、ちょっとだから5年ぶりに6月に初めて、久しぶりに5年ぶりにだから人前に立つという時に、そのある程度話す内容はかなり詰められてきたんですけど、で自分でこう夜こう、一人言のようにこう喋、りながら、なんか今一つ心こもってないなみたいな、いう ところが3日前ぐらいにあることが見えた途端にストーンとこう落ちて、言葉になんかこう力が出てきたんですよね。
あ、出てきた、
うん、なんで、ここを明確にすることがなんか実は内容じゃなくて、
ストンと落ちたって何が落ちたんですか。
あ、人前に立って、自信持って言えるなっていうのは3日前ぐらいに、
何が落ちたんですか、具体的に。
何をずっとやってたかっていう、そのなぜ、この勉強会をやるのかっていうのと、なぜ、まあ私の場合だったら、そのプロフィールっていうかですよね、を書いてるのかという、まあ私の場合はなぜこの仕事をしているのか、その使命を紡ぐ物語ってを書く人って言ってるんですけど、それをなぜ私は書いてるのかっていうのを、こう見てった時に、今までもそれは見てたことはあるんですけど、今まで以上にあここだっていうのが見えた時に、なんかね、だからセミナーで初めてじゃないですかね、なんか余裕持って、こう、話がこうできた。
すごいじゃないですかそれ。
初めての体験でした、
なんかいい体験じゃないですか。なんか、何悩んでるのか分かんなかった。
悩みはいろいろあるんですよね。悩みは悩んでまた別にあるんですけど、
それはね、それすごい体験じゃないですか。
それは初めてでしたね。
ねえ、それすごいですよ。え、その前まではなんでやるのかが分かんないからなんかモヤモヤしたんですか。
いや、書いてはいたんですよ、書いてはいたんだけど、自分の中で何かこう、ストーンとこう、もう一つで、それはね、多分なぜなぜなぜっていうところのやっぱり深掘りが甘かったんですよね。その3日前で実は、コンテンツも実は半分しか、3分の1しか終わってなかったんですよ、やばいじゃないですか、これちょっとほんまやばいぞみたいな時に、そのなぜか、なぜやってるのかっていうところを、もう30分くらいこう集中してダッダッダッダッって書いてった時に見えたんですよね。でそれが見えちゃったら、セミナーの中で話すコンテンツも、なぜこの話をするのか、なぜこの質問をするのか、なぜこれで反応があるのかっていうところが全部バーッと一気に全部見えちゃったんですよ、今までずっといろんなことがこうなんかバラバラになってたのが、そのピースが一気にこう、パパパパパパパパッと、でそこからもう残り2時間で全部実は資料が出来上がったんですよね。となかなか進まなかったのが、
なんだそれ、うまくいった話じゃないそれ悩んだ話じゃなくてうまくいった話じゃない答えがそこにあるんじゃないですか。
いやいや、だけどでその時偶然そうなったんで、そういう時にやっぱりポイントってなんかあるんじゃないかな。
いや、それ明らかに偶然じゃないでしょう。
偶然じゃないですか。
いや、だってなぜっていう深掘りをしたって今言ったじゃないですか。そこにあるんじゃないですか。
そこなんですか。
だから自分も同じですよ。
あ、そうですか。
自分の、なぜっていうのを別な言い方をすると根拠でもあるんですよね。
根拠
なしにこれやったらうまくいきますよとかね、これやってください、じゃあなんでそれやるんですかって、根拠どこにあるんですかって言った時に、なんか自分の頭の中で考えてることだとそれなんか根拠じゃないですよ。頭の中だけなんですよ。だからそうするとやっぱり自分もなんか心の底からパワーが出ないじゃないですか。ところがこれは自分も体験したことがあるしね、自分もそこで悩んだこともあったし、っていうものがあるだけでそれ根拠になるわけじゃないですか、自分がそうだったとかね。だからそうすると、まあ本当に体験もしたわけだし、自分がそうだったわけだから、嘘でも何でもないわけだし、なんかそうやって力が入りますよ、それはね。それがなんか理屈で考えたものはね、なんかね、力が入んないですよ、なんかね。
やっぱ入んない
ですよ、ね。入んないですよ、なんかね。だからもう、全然なんか、全然やってるわけじゃないですか、それ。
いや、たまたまなんかそういう、うん、奇跡の瞬間みたいなのがあったんで、うん、だからそれ大事かなと思って、うん、でもなんかポイントはあるんじゃないかなって、うん、で多分そこをみんななかなかこう、うん、やっぱ頭で考えたりこう綺麗なことを言おうとすると、うん、なんか腑に落ちないと思うんですよね、
う
ん、
そう、特にやっぱりセミナー講師で人前で話す仕事になってしまうと、どうしてもなんかそのいいことを言おうみたいなね、
はい、
のでなんかこう本当に根拠のないことをなんかポロッと言ってしまったりだとかね、うん、やっぱすることってあると思うんですよね、うん、だからそこは本当自分も根拠ないことを言ってしまうと後でなんか本当に自分が嫌になっちゃうんでね、
うん、
だからとにかく根拠のないことはもう言わない
っていう、うんうんうん、
もう それをなんか気をつけてからそういうなんだろうなんか喋っててあれどうなんだろうみたいなね、
うんうん、
フラフラするのはなんかなくなって、
はははは、
うん、もうだからかっこつけてね、
うん、
自分がさもいろんなこと知ってるかのようにね、うんうんうん、装ってね、うんうん、やるんじゃなくて、うん、自分はもうこの経験しかないんだけどっていう、うんうんうん、なんかそういうスタンスで話した方が自分が楽だし、
うん、
あと自分だけの経験とかねこんな乏しいあれで喋っちゃうとなんか説得力ないのかなと思ったら逆にね、
うん、
いやいや今回の話感動しましただとか、
うんうん、
なんかやっぱりねちゃんとやっぱ根拠あった方が聞いてる人も満足してくれますよね、
うんうん、
多分秋田さんのねこの間もかなりの満足度高かったんじゃないですか、
うんうん、
ね、
そうするとこう、
うん、
例えば自分の経験にこんな価値あるのかなって、
うん、
やっぱり思う人もいるわけじゃないですか、
うん、
そういう人に対しては秋田さんだったらどういうふうですかね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、それで、うん、そこで自分の過去とか体験に価値がないからといって、
うん
うんでどっかの知識をね、
うんうん、
なんか見つけてきたものっていうのは、うん、そっちのが聞く方としてはなんかつまんないですよ、
うんうん、
なんかね、そこに根拠も感じないし、うんうん、それこそそこに価値はあんまり感じないですよね、
うんうん、
知識で横から持ってきてるんだったらね、うんうん、インターネット見ればもっといっぱい知識あるわけだしね、うんうん、そうじゃなくてその人の生の体験だから面白かったり気づきがあったりするわけなのでね、だから自分の過去を大切にしたらいいかもしれないですよね、
その根拠っていうことですね、
そうそうそうそう、
過去の体験の根拠ってことですね、
そうそうそうそう、それが一番じゃないですか、
それがやっぱ一番ですか
ね、うん、いやどう思いますか、そのどっか知識持ってきたものを喋ったってさ、
うん、
なんかしょうがなくないですか、それは。
そ
う、秋田さんである必要がないわけじゃないですか、それだと。
そう、自分の体験したことで、
うん、
それがあこの仕事をやってるんだっていうところがこう、
うん
ピタッと押した時になんか、
うん、
あこれでいいんだなと、うん、自分はこれしかやってきてないんだからこれでいいんだなって思ったんですよね、
うん、
そしたらあの余計な他のことは私はできませんと、
うんうん、
これしかできない
です、いいですねいいですね、
いうふうになんか思えたんで、うん、で そうじゃないときってなんかあれもできなきゃこれもできなきゃってついついこう思っちゃうじゃないですか、いやそうじゃない、私はこれしかやってきてないんだからもうこれだけですと、
うん、
いうふうに思えたときにはすごいパワーが出ましたね、
うん、そうですよね、うん、やっぱりねあれもこれもできますって言いたいときっていうのは、やっぱり自分を大きく見せよう、イコール自分、今の自分に、ね、自信がこう自分を信じられないからなんかね、うんうんうん、ついついあれもできますこれもできますって装いたくなるじゃないですか、
うん、
やっぱりそれはやっぱり相手にも伝わっちゃいますよそれね、
なる
ほど、うん、そうじゃなくてそこ素敵って本当に正直にね、
うん、
自分はもうこれしかできませんって言った方が嘘偽りがないんで、
うん、
パワーは出ますよなんかね、だから大きくかっこよく見せようと思えばもう思うほどなんかね、
うん、
自分はなんかかっこよく見せてるんだけども、うん、相手にはなんかもうなんかもう見えてるというかね、
なるほど、
こっちが装ってるだけで、
うんうん、
もう相手にはもう全部、まあ、スケスケ状態なんですよね、
なるほど、
うん、
じゃあ今日のこのポイントはってことで一言で木田さんから言うと、
うん、うん、もうまあ、今の話で言うとやっぱ根拠ってことですよね、
うん、根拠、
うん、やっぱ根拠を持ったことをやった方がいいですよね、
うんうんうん、っていうことですね、
うん、その方が自分が楽ですよ、うん、楽だから人にも伝わるし、
うんうん、楽だから伝わる、
ね、 楽にいきましょう。
楽に
宮北さん、
もうそういう年ですね。
ね。まあでも若い人もね、
うんうん、
やっぱり楽にいった方が物事ってうまくいくので、
楽な方がね、
うん、あんまり自分を装ってかっこよく見せてだとね、うん、苦しくなりますよ自分が。なんかね、うん、途中で絶対ね体か心が折れますよ、
どっちかが。
どっちかが。
じゃあその、
ええ、
根拠を持って楽に生きると、
はい、
いうことで、
はい、それでいきましょう。
ありがとうございます、
はい。
次回のテーマはですね、まあ、中堅の社員とかになってくると、ね、それなりのこう、ええ、リーダーとかいうポジションにつくタイミングっていう時ありますよね、
はい、
うん、そういう時にところがいろいろなかなか難しい所長さんがいたり文句ばっかり言ったりね、いう部下がいたり、うん、そういう中でこうリーダーを任されるっていうのはなかなか大変な部分もあるんで、
うん、
まあそういうリーダーを任された友人がいるんですけど、うん、じゃあ私はどうやってねそういう 所の中でリーダーやってったらいいんでしょうかと、
うん、
いうテーマで、
なるほど、
いきたいと思いますね、
はい、まあ、中間管理職
ですね。そうです
かね、
はい、
はい、わかりました、
はい、それでは、
はい、さよ
なら。